獣子教育の広場桜小学校。桜小学校では一人一人が輝き、自己有用感、自尊感情に満ちた笑顔いっぱいの児童の育成を目指し、さまざまな教育活動を行っています。子どもたちが元気に活動する様子の一部を紹介します。各学年の取り組み、地域や社会など多くの方々の協力を得て、どの学年の児童も多くのことを学びました。1年生校外学習名古屋港水族館、2年生出前授業交通安全教室、3年生校外学習収穫体験、4年生福祉実践教室車椅子体験、5年生野外活動美浜自然の家、6年生修学旅行舞妓鑑賞体験、京都の伝統文化を体感しました。鬼ごっこキャンペーン児童会活動、体育委員会が鬼ごっこを計画しました。鬼は体育委員と先生です。2時間目の休み時間に1年生から3年生、昼休みに4年生から6年生が鬼から逃げます。みなに元気に走り鬼ごっこを全校で楽しみました。それぞれの写真が載っています。
広島研修、広島研修で学んだこと。弥富中学校中村葉月、平和記念資料館を訪れて、私は平和記念資料館で原爆の恐ろしさを学んだ。原爆はその威力で範囲内の人々、建物など全てのものを焼き払ってしまう。さらにその後も放射線による後遺症に苦しめられ、人々に原爆が与える影響はとても計り知れないと感じた。しかし、それよりも恐ろしいのはその原爆を保有している国があるということだと私は考える。だから早く核兵器を捨てて、国境を越えてみんなで手を取り合って生きていくべきだと思う。折り鶴献納を行って、たくさんの折り鶴が献納されていて、そのすべてが折った人々の平和を願う思いが込められていて、戦争がなくなりますようにという思いとともに、とても温かな気持ちにさせるものだと感じた。戦時中の食事を体験してみて、戦時中の食料だし、これから毎日でも食べたいと思うような味ではなかったけど、当時ではこれでも贅沢な食事であったと考えると、普段の私たちが食べている給食や家庭での食事にもっと感謝すべきだなと思った。これから私が平和のためにできること、私は今の生活が当たり前ではない時期があったことをしっかりと認識して、今これだけ平和な日常を送れていることに感謝するべきだと考える。戦争がどれだけ恐ろしいことか忘れることなく、これからの人生でも今の生活に感謝して生きていくことが大切だと考える。学習を終えて、あまりプライベートで行けるような場所ではないから、学校行事で広島に学びに行けてよかった。実際に行ってみて、教科書で見るのとは違って、被爆者の遺品や写真を見て、その凄惨さを目の当たりにして、このことは絶対に忘れてはいけないと感じた。広島で学んだ平和の心、弥富中学校加藤由衣。平和公園を訪れて、私は原爆ドームでガイドさんから教えてもらったことが一番心に残った。まず、原爆ドームが被爆する前、広島に原爆が落ちる前のことを教えてもらった。原爆ドームはもともとデパートで、広島の産業を盛んにすることを目的に建てられたそうだ。よく見ると、当時のデパートの中にあった変わった形の柱が残っていた。当時、原爆ドームを取り壊してほしいという意見が多かった一方で、大人がまた戦争を起こしてしまうかもしれないから残してほしいという16歳の女の子の意見で、残されることになったという。人々が楽しむために建てられたこの建物が、 今は原爆と戦争の恐ろしさを伝えるために残された建物であることに切なさを感じた。平和記念資料館を訪れて、資料館には原爆がどのくらいの大きさだったのかわかる模型があった。原爆は大人の身長くらいの長さ、車のタイヤくらいの太さで、思っていたよりもずっと小さかった。この小さな原爆で辺り一面、火の海になったということに衝撃を受けた。被爆ピアノを聞いて、ピアノは原爆で壊れて出なくなった音もあると教えてもらった。普通のピアノと音が違うのかなと思ったが、普通のピアノのようにきれいな音が出ていた。被爆したピアノを使って戦争のことを忘れたくない気持ちがよく伝わってきた。これから私が平和のためにできること、私たちは日本の過去は変えられないけど未来は変えられる。だから過去に多くの犠牲を生んだ戦争というものを忘れず世界中に伝える必要があると思う。そして世界中が平和になることを願い行動すること、行動しようとする気持ちも大切だと思った。学習を終えて、広島市はきれいに道が整備され、周りにはビルが立ち並ぶ栄えたところだった。でも戦時中は何もない焼け野原に、あたり一面人が倒れていたという話を聞いて信じられず、とても不思議な感じがした。被爆した人やその家族、そして未来を生きていく私たちのためにも、戦争は絶対に繰り返してはいけないことだと強く思った。